今日の御言葉はマタイによる福音書の3章1節から10節までです。マタイによる福音書の3章1節から10節。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。アメン。一言お祈りします。福音書を学ぶ上で必ず悔い改めから始めなくてはならないこと、これ4つの福音書どれもこのバプテスマのヨハネから始まるこの福音書、主よ、どうか今日私たちに福音にとって必要な、そして福音の最も最初に来るこの悔い改めを今日私たちがよくよく学ぶことができますように。悔い改めの実を結ぶこと、斧はすでに木の根元に置かれていること、私たちは本当にそのことをよく学び理解し、そして本当に悔い改めにふさわしい実を結ぶということを主よ今日私たちに教えてください。私たちの力、滅ぶべきもの、火で焼き払われるべきもの、それらを完全に取り除くことができますように。どうか主よ、あなたが光を示してください。御言葉による命を示してください。この語るしもべの唇を清めて、この心思いをあなたの御言葉で全く満たし、あなたの命で満たして、生徒たちに分かりやすくありありとあなたの命を、その御旨をそのまま語り尽くすことができますように、イエスよ、このしもべの唇も心も清めてください。聞く一人一人の生徒たちの耳を清めて、通り置き蔵として、主よ、このしもべでなだけでなく聞く一人一人の耳も通り置き蔵として、御言葉を余すところなく妨げなく届けるために、生徒たちの耳を、このしもべの唇を、また聞く一人一人の心の畑をあなたが耕してください。これからの一切の時 時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。マタイによる福音書を学んでおりますけれども、福音書というのは皆さんよく耳にする言葉ですね。福音書とは神の福音、勝利の良き知らせ、それが詰まっている書物であり、イエス・キリストが生きて働き人として働かれたその3年半のその工程が記されているのが福音書です。新約聖書のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つが4福音書と呼ばれているもので、それぞれイエス様のその歩みが記されております。そしてこの4つの福音書の全てに共通することは、イエス・キリストが働かれたその全工程が記されていることと、また、その始まりの方にですね、必ずこのバプテスマのヨハネが出てくるということですね。必ずまた4つの福音書は十字架を記しております。復活を記しております。天に昇られた様を記しております。この4福音書の最初にですね、ちなみにマタイとルカの福音書の最初はイエス・キリストのご降誕から、イエス様のお生まれから始まり、マルコとヨハネの福音書は、このバプテスマのヨハネから始まっております。ですからこのバプテスマのヨハネ、これは福音を語る上で決して外してはならない重要な事柄です。そしてバプテスマのヨハネは一体何を説いているか、それは2節に書いてあります。悔い改めなさい、悔い改めなさいです。天の御国が近づいたから。このバプテスマのヨハネは預言者によって記されている通りの人でした。預言者イザヤによってこの人はこう言われております。イザヤ書のですね、40章を開きます イザヤ書の40章の3節から5節のところですね。イザヤ書の40章3節から、荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の口が語られたからだ。アーメン。荒野で呼ばわる者の声、それがこのバプテスマのヨハネです。そしてバプテスマのヨハネは悔い改めのバプテスマを説きました。悔い改め、それが主が来られることの道備えです。道の整えです。ですから主の道を整えること、それはイコール悔い改めること。悔い改めとは方向転換です。今までの人生を180度ですね、自分のために費やしてきたその人生の方向性を180度方向転換して、神様に向けて、神様のために人生の方向性を転換することですね。それが悔い改めという、あのメタノイアというギリシャ語の元々の意味です。でもちろんですね、このメタノイアには、その介護の心を持って、要するに心にある程度の痛みや悲しみを持って、その方向転換をする、まあ、そういう、心の作用もまた含まれております。どんなことを介護するのか、どんなことを悲しむのか、それは今まで生きてきたその罪の歩み、 それまで歩んできた神様を喜ばせない、神様を悲しませるその心、それを悲しむ心を持って、そうして方向転換するんです。今まで歩んできた道、それがどんなに間違った道で、その道を一歩足を踏み進めるごとに人を悲しめ、もう一歩足を踏み進ませるごとに神を悲しませ、その今までの歩んできた一歩一歩の歩みを悲しんで、そしてもうその道を歩むのをよそう、むしろ神様に向かって方向転換をしよう、そういう、心の作用をこれは言っております。ですから例えば お酒を飲んで、飲んでは荒れくれて、奥さんに暴力振るったり、またお金をもう有意義なことに使わないでただ酒のことに使ったり、そうした歩んできた、奥さんを殴ってきたその拳の痛み、奥さんのその悲しむ顔、またお財布の中が、本当に良くないことばかりに使ってきたその財布、それを見るたびに悲しみ、そして、もうその人生の道を歩みたくないと方向転換すること、それがメタノイアであり悔い改めです。そしてこの悔い改めこそが、主の道を整える方法です。主は皆さんに向かって道を歩んでこられる姿をイメージしてください。主が皆さんに向かって道を歩んでこられるんです。そしてその道を整えるのは皆さんのその責任です。皆さん一人一人が主の歩まれる道、主は皆さんにまっすぐな道を通される、その道を備えるのが皆さん自身であり、どのようにして道を備えるか、それは悔い改めによってです。方向転換すること、主の道を整えよ、王子を平らにせよ、イザヤは予言しています。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。皆さんのうちの凸凹をそのようにして悔い改めによって平らにするんです。そのようにして主の栄光が表されるようになり、そしてすべてのものが、共にその栄光に預かることができる。悔い改める人にはそのようにして主の栄光が表されるようになります。で、このバプテスマのヨハネが荒野で現れた時、大勢の人たちがこのバプテスマのヨハネに会いに荒野へと向かっていきました。そして大勢の人たちが、6節の方を見ますと、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けたとあります。自分の罪を告白するんですね。私は今までこれこれの罪を犯してきた、それで、悔い改めますと、方向転換しますと。でその印として、バプテスマが授けられるんです。バプテスマ、これは、バプティゾーというギリシャ語の、変形で、要するに浸し込みですね。浸し込むんです、水の中に。ですからこのバプテスマのヨハネという言葉、ちょっと、なんかカタカナ言葉でよくわからないんですが、言ってみれば浸し込み屋のヨハネです。バプテスマのヨハネは浸し込み屋のヨハネ。何に浸し込むか、水の中に浸し込む。水は死を意味しております。ですからそれまでの生き方、生き様、それは全て水の中に、死の中に浸し込んでですね、そしてもはや以前の自分に対しては死に、そしてこれからは方向転換して新しい歩みをしていくこと、それがこのバプテスマの意義です。ですから体だけですね、何かそういう儀式めいたことでバプテスマを受けて、でそれで、何か生成したような気になっている人もいるんですが、しかしバプテスマを受けたからには、そのバプテスマにふさわしい身、悔い改めしたということであるならば、その悔い改めにふさわしい身を結ばせるはずです。ところがですね、バプテスマを受けても悔い改めたと口で言っていても、その身を見る限り、その後の行動を見る限り、 相変わらずお酒飲んで、相変わらず奥さんを打ち叩いてということである、それは悔い改めにふさわしい身を結んでいないことになるわけですね。私たちは悔い改めにふさわしい身を結ぶべきです。このバプテスマのヨハネは、パリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、彼らに言いました。マムシの末たち、ね、開口一番マムシの末たち呼ばれました。誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさいとヨハネははっきりと言いました。このパリサイ人やサドカイ人たち、彼らは当時の宗教指導者です。まあ、牧師とかですね、宣教師とか、そういう、働き人のような、何かその神様の特別なことをしているような、そういうふうに見られていた人たちですけども、しかしバプテスマのヨハネはですね、彼らに悔い改めにふさわしい身を結べ言うんです。悔い改めにふさわしい身、ね、彼らは、外見は立派です。長い裾の衣を着て、おでこにその立法のなんか小箱を乗せて、それで人々から尊敬されているような人たちですけども、悔い改めにふさわしい身を結べと言われたからには結んでいなかったんですね。彼らは方向転換したその実績を、行動を起こしていない。そのような者たちに対してはまぶしの末たち、悔い改めにふさわしい身を結びなさいというふうに言われてしまうんです。ヨハネはさらに続けております。9節、我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますと言っております。マタイの福音書では、その次の11節以降は、イエス様のことについて、明かししておりますけれども、この福音書の並行箇所ルカの福音書の方ではですね、ここで、その言われた人々がですね、それじゃあ私たちはどうしたらいいですかとこのバプテスマのヨハネに質問しております。でバプテスマのヨハネはそれに対して具体的な、その行動をするように言ってるんですけども、この並行箇所のルカの福音書を開きたいと思います。ルカの福音書の3章です。ルカの福音書の3章の7節から9節までのところは、これはマタイの福音書とほぼ同じ内容が語っております、ね、マムシの末たちと。で9節の方では、斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。で10節以降のところで群衆が答えています。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすれば良いのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすれば良いのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。アメン。ここでは、3タイプの人たちが 示されております。まず一般の群衆に対してはですね、下着を2枚持っている者は 1つも持たない者に分けなさい、食べ物を持っている人たちもそうしなさい、つまり悔い改めにふさわしい身のまず第一弾としては、困っている人、貧しい人、彼らを助けてやりなさい、もう具体的なですね、実践でもって行動でもってそれを示しなさいとまず言われております。12節の方では主税人たちに対してはヨハネは言っております。決められたもの以上には何も取り立てはいってはいけません。要するに何もズルをするなということです。その職権を乱用してですね、自分の置かれているその立場を利用して隠し事をしてですね、当時の主税人は本来2万円を国に納めるべきところをですね、主税人は3万円国に納めなさいと民衆に言って、で民衆は実は2万円だということを知りませんので1万円多く払うんですね。でそれでその多く払われた1万円分を主税人が懐に入れて、そういうことがよく行われておりました。ですからそういったことをせずに決められた通りに取り立てなさい。私たちも何か口先でですね、自分の私腹を肥やすためにその職権を利用して乱用して、それをいいことにして決められた以上のことを取り立てるようなことを、それをしてはならないんです。悔い改めにふさわしい身、主税人にとっての悔い改めにふさわしい身、それは悪いことをしないことです。定まったことでないこと、それをしないこと、それが主税人に対する悔い改めにふさわしい身です。ヨハネは兵士たちにも言っております。14節の方でヨハネは、誰からも力ずくで金をゆすったり無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。兵士たちは常日頃鍛えて力強いものです。そして兵士という立場であるからにはそれなりのですね、職権もあったわけですけども、むしろ彼らは力ずくで人々を、自分の力を頼みにしてですね、人からゆすってしまったり、また罪のない人を責めたりして、そうしたことをして、そして、お金を、得るということもありました。でバプテスマのようなそれはしてはならないと、もう自分の給料で満足しなさい。皆さんもですね、自分の強さを利用して、皆さんはどんな面で強さがあるか、それは人それぞれです。ある人は肉体を鍛えて肉体の強さがある、ある人は唇が達者で唇の強さがある、それを利用してですね、無実のものを責めたり力ずくで揺すったり、そのようなことをする、それはしてはならないこと。その兵士のような人たちに対する悔い改めの身とは主前にと同じです。悪いことをしないこと、それまで普通にしてきた良くないこと、悪いことをしない、それは十分悔い改めにふさわしい身となります。よく断食を私はしたいという人がいるんですけども、断食といえば、食べ物を断つ行為ですね。でもその人の断食がですね、その人が悔い改めにふさわしい身を結んでいない場合、その断食そのものが主は忌み嫌われるものとなります、エゼキエル書にもエレミア書にも、私はあなたたちの断食を忌み嫌うと主は表現しておりますけれども、要するに本当にやめるべきものをやめなさい、本当にやめるべきことをやめないで、なんか食べ物だけを断つような、そういうですね、なんか漁師の呵責を、その私断食してるっていうことでなんかそれで保証してるような、それは主に喜ばれない断食です。私たちが本当にすべき断食は、主税人にとってのように その本来取り立てるべきないものを取り立てるような、そういう良くない取り立て、それをやめるべきこと、あるいは、この肉体、あるいは唇、あるいは食権を乱用してですね、弱い人たちから揺すったり、そうした良くないことを、それらをやめなさいということ、それが悔い改めにふさわしい身であり、また主に喜ばれる断食となります。このバプテスマの羽が示したのは、いずれもですね、実践を伴ったことです。行動です。ですが口先だけでなすこと、それは一切ですね、言い訳は聞かないですね。このバプテスマの羽はパリサイ人やサドカイ人たちに、これを言いました。マウシの生たち、誰が必ず狂い身怒りを逃れるように教えたのか。マムシの末、もう、要するにマムシの子孫ですね。マムシの子孫は羊が生まれると思いますか？マムシの子孫はマムシですね。ですから、もう死ななければいけないんです。マムシの末に関しては。死んで、悔い改めて、バプテスマの中に浸し込まれて、死の中に浸し込まれて出なければ、マムシは死にません。相変わらずですね、水の中に浸し込まれても、相変わらずマムシの性質を握りしめたまんまの人は、マムシの末のまんまです。バプテスマを受けて、浸し込まれたからには、それは一切死に明け渡さなくてはならないんですね。バプテスマのヨハネは、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか、ね、マムシたちは思ってたんでしょう。マムシの性質はこれは握りしめたまんま、この水の中に浸し込まれよう、バプテスマを受けよう、でそれで水から上がった時はこの隠し持っていたマムシの性質をまたあらわにしようと、ね、そうやって必ず来る身怒りを逃れるように思っていたのでしょうけれども、でもそうは問屋が下ろさないんです。ヨハネは見抜いておりました。だったら悔い改めにふさわしい身を結びなさいと。私たちはですから、行いと信じて思ってその身を結ぶべきです。この悔い改め、このメタノイア、これはですね、心の底からのその方向転換です。ですからそれまでの生きてきた行動、例えばザーカイは主税人でした。騙し取ってきました。でももうこれから、ね、イエス様の眼差しを受けて、イエス様をお家にお入れして、イエス様をお迎えして、そして悔い改めたんです。本当に以前の行動、本当に心底を悔いました。人々から嫌われ者としてのけ者にされ、ね、その小さい体をチビと呼ばれ、そういう今までの人生、彼自身が行ってきた人に忌み嫌われる、神と人に忌み嫌われる、その技を悔い改めたんです。もう心底悲しいと思ったんです。これからはもう命の歩み方をしたいと思った。でそれで彼は悔い改めて、救いがそのうちに来たんです。どうか皆さんも悔い改めにふさわしい身を結びましょう。斧はすでに木の根元に置かれていると、今日の御言葉で記されております。身を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると書かれてあります。これはいつか、明日かもしれないし、すぐ後かもしれない。いつ良い実を結ばない木が切り倒されて火に投げ込まれるのか、それは分かりません。とにかくいつ来るか分からない以上、私たちは悔い改めるべきは今です。この時です。どうか皆さんは悔い改めにふさわしい身を結んで、御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制、これらの良き実を結ぶ皆さんでありますように。これらはガラテヤ書の5章に書いてあります。先ほどお読みしましたね、ガラテヤ書の5章、今日これで2度目ここを読みました。悔い改めにふさわしい実を結ぶべきです。肉の実は偶像礼拝とか敵意とか争いとか憤り、妬み、分裂の心、そういったもの、それらを結んでいるようでは 相変わらずマムシの末がまだ残っています。ぜひ皆さんはそれらは死に明け渡して、悔い改めにふさわしい実を結んで、そして本当に主の道が整えられて、主が皆さんに向かって通られる道がまっすぐにされて、救いを得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、私たちが本当に悔い改めにふさわしい実を結んで、あなたに喜ばれるものとなり、自ら滅びのもとは手放して、そして本当にあなたに喜ばれるものとして幸いを得て、生徒の交わりを何のわだかまりもまた心妨げられるところなく、本当にあなたの命を楽しむ私たち一同でありますように。私たち生徒たちはキリストに似たものとされております。以前の妬みとか怒りとか憤り、敵意、争い、分裂、そうしたものは一切水の中で死に明け渡して、そして新しき命へと身を結ぶ私たちでありますように。どうかマムシの性質を殺してください。あなたの主を水と火によって、私たちのうちのその良くない性質は殺し去り、そして御霊にあって良き身を、平安を、喜びを、愛を結ぶ私たち一同でありますように。どうか生徒たち一人一人が今日もまた今一度心を新たにして、あなたに向かってますます一歩歩むこの時でありますように、今日いただいたこの命の恵みに感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。